キャストですが。
これも始まってる。
始まってます。始まってます。はい。
初めて出演されたんですか。うん。みんな始まってる
よって。いや違う違う。普通こういう音声とか絵とかの取材って全部受けたことありますよ、テレビとか。
ないですないです。
いやあるんですけど。
あ、はいはいはい。
普通はい、じゃあカメラここです。はい、クラインさんこっち向いてください。はい、で、はい。で一応あるよ。
まあ、ここに向かって話してください。
あ、そうそう、Q がなかったんで、はい、ちょっと今びっくり、
はい、もう撮っちゃってます。
今日来ていただいてるのは
電撃、
はい、
ゲームスの、はい、はい、クラニスさんに来ていただきました、
は
い、
こんにちは、
よろしくお願いします。こんにちは、
どうも。
今回はクラニスさんにはポケットベガスというゲームの我々が出したやつですよね、
はい、
それの取材に来ていただいたんですよね、わざわざ鎌倉の。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
3回目だよ、来たの
3回目。そうで、クラニスさんはもともとその電撃ゲームスを作るにあたって iPhone の情報が知りたいっていうことで、お前らちょっと買う稼いだ
そんな言い方してない。
じゃあ違うんですよ、あのクラニスさんとの僕たちの出会いはめっちゃすごくって、僕が Twitter でファミ通最低だな本気出せよとか言ってたら、クラニスさんが電撃もう頑張って iPhone やっていくんで、そんなコンソールゲームされるかとかファミ通最低だとか言わないでほしいみたいなこと言って、で調べていったらクラニシ誠一さんですよね。
そうですね。
で調べていったらどんどんモンハンのなんかモンハンマスターであり、なんか編集長であり、
で石川出身、
石川出身はまだ
あるところ
だ、まだあるところだと。なんでそんな偉い人がだったってことを知って、じゃあ中止中止ちょっと会いに行かないとってことで、
私は筋力に弱いですから。
いやいやいや、
一瞬にして態度変えます
よ、コロッと変えるって言って、それでじゃあちょっとお時間ください、そのゲームのやられてる方の話が聞きたいんでっていう感じで会わせてもらって、でそこでクラニスさんが新しいバイトを用意してるんで、
あ、そうそうそう、
あのお話しませんかっていうことの始まりで、で電撃ゲームズのコンテンツで何度も来ていただいてるっていうのが経緯、うんうん、
はい、
そうで、その中の第4弾目、第4弾目くらいですよね、あの電撃ゲームズ
4回目って
ことですか。4回目でポケットベガスをやる、
ポケットベガス
の、ポケットベガスの記事は4回目、
今回さ、毎回ポケットベガス、毎回乗ってるんで、
ひどいな、
毎回途中から毎回乗ってるんで、
はい、
で
ただ黒い関係ではあの T シャツをもらったりとかする関係があるけども、
そうそうそう、
かかってます
それ、あれね、はい、あれこの間の22日のアップルストアのイベントで、はい、僕があのやろうと思ったことがあって、
はい、
ツイッターで、はい、今日、はい、なんていうの、僕あの「かられ道」って書いた T シャツを着てるから、イベント終了後に僕に声をかけてくれた人2人に T シャツをプレゼントしますというのを本当はツイッター上でやろうと思った。
それ先に言っとけばいい、
やろうと思ったんだけれど、あまりにも人が多くてこれはまずいとちょっとビビりが入って、さすがにでやめて、で持って帰るのがめんどくさかったんで、はい、あげますっていう。
ありがとうございます。
これ今日記事上がってこれ使ってる
カラーです
、すごい、
はい、
これあのデザイナーすごいですよ、世界的なデザイナーが。
カラレ道って何なのかって話をしていただいてもいいですか。
カラレ道っていうのは、そうですよね、モンハンの僕の本があって、
はい、
モンハンを僕がプレイして、それをくだらないプレイ日記を、
はい、
ブログで書いてて、
はい、
でそれを出すということで、出した本のタイトルがカラレ道。
あ、でもカラレ道って言ったらゲームロフトの人がモンハンですよねっていう。
そうそうそう。
クラニスさん、僕はカラレ道っていうのはモンハンの中の何かのコンテンツだ。
あ、いや違う違う違う。僕が書いた本のタイトルです。
でもモンハン、カラレ道これモンハンになってます。
まあいやだからまあまあそういうこと。
すごい。
そういうことじゃない。そういうことじゃない。ごめんごめん。そういうことじゃない。
だからクラニスさんがカラレ道っていう本出さないで、アップバンクって本出してたら。
そうそうそうそうそうそうそう。カラレ道って ID でやってたんですよね、きっと。
違う違う
違う違う、
本の名前、
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 本だけなんですか。
はい、本の名前で、でただその本を出しな、まあそもそも言うと、はい、まあどうせカットしますよねこれね、あの
いやこれカットするんですか、うん、じゃあここカット
です、本のな、いや別にカットしなくてもいいんです
けど
つまんないんで、いやあのなんで本を出そうと思ったかっていうと、はい、ちょうどブログをいっぱい書いてて、はい、本が出そうな分量になったと、
はい、
でみんなから出せ出せと言われたんですよ、
はいはい、
で、であんな風に出せと、でまあ本を出す気はないと言ってたんですけど、たまたまうちの会社の15年祭っていうイベントがあって、でそこで作家さんのサイン本を売るという話があったんで、はいはいはい、やってみたいと そう。それで本を出して「かられ道」って本を出してサインしてイベントに行ったんですけど、売れない売れない全然売れない。電撃文庫の「昨日の旅」とか「灼眼のシャナ」とか「神そうな」そういう名前の文庫の作家さんのサイン本はもうすごいですよ。何時間も並んでバーってこぼし寄せて、でしかもうちの上司が意地悪で、役員が、お前著者自ら売れと本をサインして本売れって言われて、僕その売り場担当だったんですよ。しかも
でサインもするし、
すごい電撃文庫売って売って、いつまでたってもかられ道は売れなくて、最後残り5冊って言ったら5冊そのままかられ道で、どうしようかっていう本がかられ道ですね。
でも今やモンハンイコールかられ道に聞こえるよ僕は。
いやそれは全然ない。
かられ道イコールモンハンは普通だけど、
っていうかその今のモンハンがあるのはかられ道。
いやないない
ないと思ってた。
じゃこれこの辺がアップバンクですよね。
いや普通普通そう。でゲームの時とか言いましたもん、だってかられ道って言ったら、あモンハンですよね。
ああありがたいですよね。
でそのかられ道さんとしたら、あモンハンですよねって言って、うん、でうち の, あのゲームの開発者がモンハンのせいで開発すごい遅れたって
、うん、いや遅れるでしょ、
はい、
うん、
って言ってましたから、あ通るんだって。
でちなみにあの T シャツはあの僕が2008年に蔦屋さんと一緒に、日本の3カ所、
はいはい、
高知、郡山、金沢で、モンハンのテントイベントやったんですよ、
はい、
でその時のスタッフ T シャツなんですよ。
あだからジャパンツアー、
そうジャパンツアー O8
何なんだろうと思いましたよね
っていう、まあ、日本3カ所回ったんで、カラレミチタイムアタックジャパンツアー O8 っていうクソ長いタイトルのイベントにして
カラレミチ、もうちょっと言っていいですかカラレミチっていうのはモンハンでカラレ、そういうゲームなんですか、カラレるゲームなんですか。
あいや本当はカルゲームなんだけど、カラレっぱなしだったんでモンスターたちに、
モンスター強い
強い強い、
敵が強い、
敵が強い、あの本当一人じゃ倒せない最初は。
あ
でそれでみんなで協力をして戦うっていうのがモンハンなんですよ。そうそうそうそう。で本当は最初は本のタイトルは親父狩りだったんですよ。
さすがにそれはって、
そうでカプコンに言ったら ありえないでしょって話になって、狩り親父じゃダメですかって、もうじゃそれもまずいんじゃないですか
親父しか買わねえ、
うん、っていうような紆余曲折あって出てきたタイトルが狩られました。本当はあのもう忘れちゃいましたけど、短歌を僕が読んで、その短歌の下の句が、下の句の最後が狩られましたいうだけなんですけど、もう僕はタイトルをもう考えなくなっちゃったんでデザイナーが勝手に決めたっていう。
でも今やもうポケットベガスやかられ道のアイコンを見るとちょっと逃げるという風の逃げます負けちゃうんで、
それ、ね、カゼル君だけだと思う。
あうんすか、
もうみんな向か
ってやばいカラレると思って戻るんですよ
マジで買ってやろう。
いや
僕が 1.5 倍強くなるカラレ道行ったらいつもぬるくやるけど今日はちょっと本気出すって
本気出すいやでもあの恥ずかしいですよね。だからベータからずっとやってるから、はい、まあやるじゃないですか、こう普通にやって、はいはい、って言って画面を見るとツイッター上でカラレ道勝った、カラレ道勝ったお前俺そんな強くないよ最初
だからアイコン目立ちすぎなんですよ。
あれね、
インパクト、うん、ちょうどいいんですよあれが、
うん、そうそうそうそう、あれだってわざわざデザイナーに作らせたんでアイコンデータ、
アイコン大事
です、ちゃんと引き出せましたアイコン大事ですよね、
アイコン大事
おっしゃってましたよね。
じゃあペガスいきますか、
ベガス
ね、道とどうい
う状況しますか、
ベガスどうですかね。
ベガス面白いですよ。
ありがとうございます。
いやいや本当に面白いですよ。あの最初にねお会いした時から、はい、あのなんか今思い出すとすごく不思議だったんですけどね、はい、だから村井さんがずっとあのいや僕らはこういう姿勢でやっていてっていうお話をずっとしていただいて、はい、でずっと黙ってカチャカチャやって、
あそう前で喋る僕何もしないそうそう
でその時にもうベガスの話は聞いてたんですよね。こういうことをやろうとしている
。トランプゲーム
の11月とか
10月とかですよね。そうそう。だからそれ最初に聞いた時から、あこれはまずいと、こういうことが始まってしまうんだっていうので、
まずいというのは、
あまずいというかやばい。
あはいはい、はい、
これはやばいっていう感覚があって、はい、でだからコンシューマーではまずない。 なるほど、ここまで手軽にこのクオリティでできる、はい、ものっていうのはきっと出てこない。その 年末って最初お話だったん で、
う
ん、
そうですね、
年末までには絶対にないぞっていうところが最初に注目をしたところかな、うんうん、最初はだってほら iPhone アプリをずっと書いてるサイトの子がいるなら、はい、あのライターとして頼めないかなっていう、はいはいはいはい、
だって個人ブログにしか見えないでしょ、
見えない見えない、
いっぱいこう
そうそうそうそうでだったんだけど、話を聞くとそういうことを考えてるっていうので、うん、じゃあ逆だとこっちが取材する対象なんだっていう風に考え方を変えてみると、
そこで変わったんですか、1日目でですか、
う
ん、
まずあの会話が終わった直後ぐらいにもうすごい、
ここまず後輩につながりますけど、カラリ道はすごいカラリ道ポイント1早いよね、
早い考え方とかね、切り替え方が
えその今週まであそう話あったりします、
いやでなんだっけでいやいやそれでだからその後しばらくだってほらあのいろいろジャンルをお願いしてタイトルを、はい、選んでもらってみたいな会話でなかなかベガスの話出てこないな あれどうなったのかなっていうのはちょっと思ったんですよ、はい、うん、で思ってたらようやく話が出てきたんで、ああよかったっていうので、記事をじゃあ作りたいと。なでもここはちょっとあれなんですけど、広報体制はなってないですよね。
あ、もうどんどん言ってください。それはもっと言ってください。もっと言ってください。
広報体制とは。
いや、要するにパブリシティとか。あ
ね、あの。リリースすら打たなかった。
そうそうそうそう。
打ってないです。
うん、いや、まあね、こういうことを言うとあれですけどね、僕ももう何年もデンプレの編集長やってたんで、まあ大概 のメーカーさんは。まあ、まあちょっとね、嫌な言い方をすると、載せてくださいよという形で持ってきていただくんですね。でもちろんそうじゃなくて載せさせてくださいということもあるんですけど、画面写真の送ってこられ方が割と雑だって、こうびっくりして、で2回目からは僕がこういうところが欲しいですって、ああいう、ね、メールを書いたの10年ぶりです。現場の頃は、僕が現場の頃はデンプレが全然売れてなかったんですよ。本当に売れてなくて、
何年前くらいですか。
もうね10だから3、4年前、4、5年前か。で、その頃は本当にデンプレって一番売れてないじゃんって言われてて、で皆さんにいろいろお願いをしなきゃいけないっていう時に、すごい一生懸命こんな画面があったらページが取れるんでとかっていうお願いを散々して、あの時以来です、うん、こういう画面写真が欲しいですっていう。
すごい受けなかったんですか。
いや、どこをどう使っていいか分かんないなで、まだ見れてもらってなかったじゃないですか、ゲームを。だから画面写真送られてもどういうシーンなのかが、
確かにその、いやでもコンソールゲーマーからもらう時の資料はこういう風にこの写真を使ってくださいっていう資料が僕のところによく届く。
ちゃんとする
でしょ、はい、で僕はそういうのいらないから
逆なんだ、
スクショとなんかテキストでちょこちょこってこういうゲームですって言ってくれればそれでいいですか、うん、そんな頑張んないでくださいっていう感じ、う
ん、そんな頑張る。もう一個あるのは、うん、そのポケットベガスの開発9月からやってるんですけど、年が明けて1月できてなかったんですよ。実は1月年明けでさあ仕事始めだっていう時に、実は完成度が多分 20% 切ってる。今が100としたら 20% 切ってて、で正直全くできてなくって、で本当に去年出したかったんですけど、その
みんな風邪ひいたりとかね、
そうなんかいろいろあってですね、うん、ただこう今回ももう本当宮川佐野っていう天才がいると、うん、でもちろんそのサーバー陣とかロミー軍とか、うん、結構優秀なスタッフを集められたっていう 自信があったので、そのあえて何も言わずに、うん、もうまずは出るとこ勝負で、うん、上げてくるものを待とうって思ってたら去年上がってこなかったで、さすがに1月明けて、うん、もう出なきゃダメだと思って、うん、何をしたかっていうとアップバンクに記事書いたんですよ。そう2月
に。あ、うん、そうそうそう。それで、あ、僕はそれでてっきり進んでるんだってよかったっていう。
プロモーションビデオ作って音楽流して制作順調とかって書いてたじゃないですか。もう何にもできてないです。
いや知らなかった。
もう制作順調って書いて2月リリースカミングスーンって書いて、なんかめっちゃできてるぜ、楽しみに待っててくれって書いてて、それを書いた上で宮川さんに送ってよろしく、もう時間ないよってでそこから宮川さんが もうこれからは毎週昇竜烈波もう奇跡が1週間に3回起こることを期待してその奇跡を起こしに行きますと。でそこからもう3日で違うゲームでしたね毎回。
そんなだったんだ。
いやもうそこからも時間もキツキツでもう何にも余裕がなくて、上がってくるもの見て上がってくるもの見てで、ね、繰り返しで。
もうでも言っても今の方が忙しいけど。
あ今の方が忙しい。
いやでもそれを見て、あ2月に出るんだって言って、じゃあ記事ちゃんとやりましょうよっていう話を
いただいて、で私がそこで足踏みしてたのはもう2月に出る
素材がないから自分たちも分かんないんだよね。
もうそんなこと知らないから、もう紙面でガンガンもう2月みたいな。
でおかげで宮川さんは本気出したんです
よ電撃ダイヤモンドで川辺道が変えてくれるって言ったんだこれに合わせないとだから
あいやでも途中でこれどうやって2月に出なかったって言おうかな、面白いなとは思ってましたよね
でその倉西さんがスクショを1月18まで送ってくれと、そしたら間に合うからみたいなことになるので、1月18までに宮川さん早くスクショを出
すで、
そのレベルで完成してなかったんですよ。
でもあれね、この間ですよ、でも逆にびっくりしたの、びっくりしたっていうか、あのほら、いつまでにチェックをしてくださいねって言って、特に問題ないですって言って、でじゃあって進めて、実際ほぼ印刷にもう渡してたんですよ、
はい、
データを、はい、そしたらその2時間後ぐらいに画面差し替わりました、
ありました、僕もいました
って来て、ほほう
これが iPhone 界か
これが iPhone 界でこれを
やろう10年ぶりぐらいにあの自分で印刷所に出るすいません、さっき渡したあの iPhone のページあるじゃないですか、
差し替え
どうなってます、まあ、まだデータメイクしてるからあの印刷には行ってないですよそうですか、すぐメールしますか、じゃあみたいな10年以上ぶりの作業が最近あって時々忘れてるんですよ、うん、なんか自分で、
うん、いやその私たち その最後追い込みの忙しさを言うとですね、1月入ってから私と彼が5時7時で働いてるって、うん、2月20日にも言ったじゃないですか、5時9時だったんですよ、
うん、
9時で帰れなかったもん
ね、土日もやってたよ、
うん、だから1日5時から9時っていうとその16時間
今もそうですよ、今もそうですよ、
今もそうですよ、
今年ですからずっとそうです。
それはでも大丈夫なの、
僕らはだってほら授業員じゃないから、
一回、まあ、体壊しましたけどね、うん、
いや そっち大丈夫なのって別に法的なことじゃなくて
整体に1週間に1回通うようになったんですけど、体があまりにも痛くて、でただその本当18時間ですね、
うん、
睡眠時間2時間ちょいで、うん、家帰ってもゲームで遊んでバグ取りしてました、うん、バグチェックしましたから、
うん、いやでもなんかそういうところもデンプレの初期に結構似てるっちゃ似てるんですよね、うん、人数がすごく少なくて男ばっかりで、だいたい僕らもだって月曜に出社して帰るの土曜でしたもん、
うん、
それをずっと2年ぐらいそうだ
った
かな、うん、ずっとそうでしたよ、うん、そういうのはでも楽しいですけどね、
うん、もうちょっと高校時代足りないとかいう話ないですか
いやそこを語らせたがっているいやあの
まあ本当何も知らなかった
ね、いや今回はもうリアルに何にも知らない、
だって自分たちが iPhone の世界では最強のメディアを持ってるわけだから、まあやらなくていいっちゃいいわけですよ、うん、ただだからなんで僕がゲームするっていう紙媒体ブスだって大したことはないのに iPhone のページをやっているかっていうと、結局紙じゃないと伝わらないことものっていうのは絶対にあって、単純な話、ネット見ない人は紙を読む、でまあまあ今時はあんまりねネット見ないっていう人はいないかもしれないけど、少なくともコンシューマーのゲームの雑誌の読者は割とそういう人もいる、いないっていうことはないんですよやっぱり、っていう中で、そういう記事が載ればまあまあ要するにアップバンクがどれだけ PV があろうとも取れない人っていうのがいるわけですよね、
うん、iPhone に乗り換えたいっていう人
とか、そうそうそう、出てくるだろうし、
携帯が iPhone 買ってレイヤーだよね、
そうですね、
人をに伝わるために今紙はあるべきだっていう考え方でやると紙をやろうっていうと、 まあ、あのもうちょっとリリースとかあったらいいんじゃないかなっていう
僕らやってるの審査に書いてもらうとかクライアントさんに書いてもらうとかそういう話になってくるね。
あの紙の人たちって結局そういう処理の仕方しか、だからそのさっき言ってた綺麗に割とまとまった資料を送ってきて、こっからここまで全部読まなきゃ記事ができないみたいで面倒くさいみたいな、そういうものでないと紙の人たちは逆に作れないんですよ。紙面をどうストーリー立てるかっていうところなんで、
逆にちょっと方向修正、はいはい、
確かに
どこにでも行きそうだよね。
そうそう行きそうだし、戻って戻って戻って。
ベガスの、
ベガスは面白いですよ、ずっとやってますよ。だから
僕はもう一個聞きたいのが、そのモンハンめっちゃハマってて、モンハンの伝道師であり、はい、モンハンであった男が、
モンハンの日本でここまで売った男が
そうそうそう、
ベガス
でここまで今すごい担がれ方をしてるんですけど、はいはいはい、結構そこまで行きそうな予感っていうのはありますかっていう。
数、
あのポテンシャルはどのくらい来そうですかっていう
数、
売り上げとかビジネスボリュームではなく、
なんかインパクト、
ムーブメントとして、
雰囲気とか柔らかい
じゃん、柔らかいフワーッとした中で言うと、あ、最初に意味があると思ったのは、はい、iPhone で Twitter アカウントを使って、ソーシャルなつながりを作って対戦をするっていうアイディアだったんですよ。なんだけど実際にゲームが上がってきてというか、ベータでいただいたりしてやってみると、
はい、
あ、一番面白かったのはソリディアで対戦するってことだったんだと、はい、っていうことに気がついて、でそれがコアにあって、その周りがそういう風にできているというのは、いや僕は全然あれじゃないですか。だからポッドキャストでおっしゃっていた日の丸を背負って戦う、キュ
ッチさんですか、そのこと。
はい、もう言ってた、日本代表、
っていうような意味はあると思います、これは、うん、でいろいろだから iPhone の、アプリをこうやらせてもらっていて、すごく感じているし、いろんなコンシューマーゲームの関係の人と話をしていると、もう本当になんて言うんでしょう、これでいいんだっていう人がすごく多いんですよ。こんなでいいんだ、
こんなでいいんだ。
そうそうそう、例えば何だろう、何の時が一番分かりやすかったかな、結構いろんなタイトルで言われたんだけど、何だろう、例えばビーチウェルトでもそうだし、
はいはい、
あれあれ、アングリーバーズとか、
アングリーバーズ、
うん、ああいうのを人に見せると、はい、これでいいんだよなゲームって、
あ、対策ものじゃなくて、
すごく言われ
る、言ったら単純ゲームとかってことですか、う
ん、いやこれでいいんだよゲームってさ、
分かる、
言いながら、だから俺最近 iPhone すごいやってるんだ、言うとみんな、俺やったことない、
うん、
やってみなよ、今あるからさ、アホほどゲーム入ってるしって言って渡すと、最初はあ、めちゃくちゃやっていい、
あ、
パワープロやっていい、うん、とかって言うんですよ、おい FF も出てるんだ、うん、
はいはい、
なんだけれど、だんだんだんだんやっぱり彼ら勘がいいから、うん、アイコン、まあアイコンでこれ面白いかなとか、うんうん、でピッピッピッってやっていって、で必ず言う、あ、これでいいんだよなゲームって、これはすごいちゃんとした人ほど必ず言うんですよ、
うん、
で、それを踏まえて考えていくと、例えばそう、これ急に真面目な話になる。
いやもうやっぱ
すごい面白いですよ。
マイクないですから。
マイクないですから。ここに。いや、例えば対策 RPG。
そうそうそうそう、ここは
対策。
例えば、例えばある対策 RPG があって、今は、あ、まあ一本道だろうが複雑だろうが、うん、筋があってマップがあってお話があって、
テンプレートがあるんですよね。
うん、で、なんだけれど。例えばその RPG の戦闘って別に対戦するにはでもいいじゃないですか。
うーん、
例えば今までだったらボーンって敵が出ましたって言って一つのルールでずっといきますよね、はい、そうじゃないと、例えばある敵が出てきたらそれは別にソリティアで対戦しても構わない。
じゃんけんでもいいですよね。
じゃんけんでもいい。何でもいい。
ポンコツロケット。
ポンコツロケットでもいい。で、なおかつ相手がリアルの人間であっていいでしょう。ネットでつながれば。っていうものがもしかしたらできるんじゃないのかなとかっていうことをちょっと考えて、でここのポイントは多分2つあって、そういう風なカジュアルな方向性っていうのと、今コンシューマーのゲームってやっぱり1本がものすごい規模じゃないですか、 あれをもっと小さく小分けにして考えるべきだろうと。
あ、もうはい、
うん、一個一個の一個一個こういう例えばキャラクターが歩くってこういうことだよねとか、うん、っていうことをもっともっと小分けにして一社で全部やるんじゃなくって、それこそいろんなものを組み合わせて、ゲームユーザーのプレイがソーシャルにつながるんじゃなくて、ゲームの中身自体がもはやソーシャルだみたいなところまで行こうと思ったら、うん、iPhone の今の現状を見とくべきだろうなっていうのもあったり、でもこれってあこれってベガス構想じゃんっていうある意味近いところはあるよなっていう。で今はポケットベガスにいろんなゲームを増やすって言っているけど、
はい、
いずれはポケットベガスを名乗る他のアプリが出てもいいじゃないかという方向性にも広がっていってもいいのかなとか。
コインの移行できればいくらでもやるんだけどね、世界ごとに違うね、まあ、今できないから、
ね、今もアプリの中ですからね、
うん、
っていうようなことごとを割とぼんやり考えてますよね、うん、最近ね。で何の話でこうなったか今すっかり忘れてるんです
けど、モンハンに、
モンハン、モンハン、そうそうそう、はい、でまあだからそういうことをの可能性を示す、まあ小さいけど重要な一歩じゃないですか、ポケットベガスっていうのは。だしコンシューマーから来た人間にとっては割とショック、まあもうこんななんだ、
へ
え、何これ。いやだって例えば
ネット、それティアですよ。
いやでもネットジャンキオと例えば比べたら、あれは独自に登録させるじゃないですか、
はい、
アカウントというか。
そうですね、
まあ、ツイッターアカウントあれば使ってる。でツイッターアカウントがあればむしろもっと楽しい、
楽しい、
うん、けど別にツイッターはアップバンクがやってることじゃない、
はい、
世の中にこういう便利なものがあるから、うん、ポケットベガスは使っている、
うん、
いやこういうことがあっさりできるっていうのは多分コンシューマーの世界ではまだないな。
今言われてみてなかったなって僕は思ったけど、
うん、
ないのか。
ないよ、
ツ
イッターを媒介にして、もっとなんかね、オープンフェイントとかはもっとなんか、なんか
硬い
プロフィール的なんですね、うん、でだけどベガスは媒介になってますね、うん、あそこで出会った何々さん、
はいはいはい、そうだね。
でそのゲームやりながら出会った何々さんになってて、うん、なんかそのゲームはコミュニケーション手段の一つとなっていて、うん、Twitter での世界にもいるっていう、なんか、
うん、
なんか自然にスッと入ってますよね。
オープンフェイントを初めて見た時にこれはすごいと思ったんですよ、
はい、
ソーシャルゲーミングネットワークっていうのはやっぱり面白いなと、はい、ただ囲い込んでるんですよね、
うん、
囲い込み競争をやってるじゃないですか、
う
ん、
そうそう、
オープンフェイントにしても、うん、プラスにしても、
うん、
まあなんか最近始まったのが
クリスタル
とかも、うん、結局囲い込みの競争をやってるんだと思うと、今まで僕らがコンシューマーで見てきたこととあまり変わらない、
うん、
いいんだけれど、さっきゲームがコミュニケーションの一部だっていうのが極めて重要だと思
うん
です、ね、だからまあそういう意味じゃもともと iPhone ってそうで、
はい、
音楽を聴く、ゲームと比べたらもうよほど規模の大きなエンターテインメントである音楽のための機械が、まあゲームもできちゃうよみたいな感じでゲームが始まったっていうのと極めて似てるじゃないですか、
うん、
起こったこととして。でこれからゲームの中のコミュニケーションっていうのも、そのゲームをやるためのコミュニケーションであったらいけないんですよ、
うん、
もっと大きなコミュニケーションの一部としてゲームがあるよっていう提案がポケットベガスはちゃんとできてる、
うん、
できちゃって、そう言われたらそうです、うん、
言われたら
ちょっとい
やマジで意識してない、意識してない宮川さんも最初言ってた、
宮川さんなんですよ
言ってた、言ってた、
いや多分それ言って俺そう考えて出てると思ってたし、
いやあんま考えてなかった
僕らはいい、
私たち考えてた2月の22日の銀座のプレゼンの後の打ち上げで、まあ開発チームの打ち上げで飲んでたんですけど、宮川さんが言ってたのはそのゲームほどもう最高のコミュニケーションツール、
いや、うんうん、
最も相手との喜怒哀楽を瞬間で共有できて一気に仲良くなれるもの、
うんうん、
でのゲーム以上のコミュニケーションツールなんてのは基本ないと、
うんうん、
っていうことはおっしゃってて、で今お話聞かせていただいて、確かにゲームで一線交えたら Twitter で話しやすいですよね、
うん、いや
友達になりやすいですよ、
クソさっき負けたとか単純にそういうことですもんね、
もうただそれだけですよね、結局ゲームが終わった瞬間にクソボタンを押したら同じ戦ってた3人にメンションで アットマークエントリーポストマンからクソ負けたよって勝手に飛ぶような仕組みが入っちゃってても
いいですよ、ね、だから、うん、その戦績の状態が欲しいじゃないですか。その戦績と一緒に Twitter クライアントあっていいの、
いや、
うん、Twitter でやってねっていう
だね、
うんうん、自分のなんか場所があって、うん、戦績とコミュニケーションツールの Twitter があるっていうものは全然いい。
あんまり突っ込んで書いてないけど、うん、だからこの間ブログで書いちゃったんだけど、はい、その SNS は今ミクシーとか、はい、いろんなところがアプリをやってるじゃないですか、うん、けどあれは僕の目から見ると囲い込みにしか見えないんだと。なんでツイッターには今までなかったじゃないですか、ツイッターアプリって、うん、で公式には今もない、うん、けどベガスは初めてのツイッターをやってる人が楽しめる、いわばツイッターアプリだと。でなおかつ囲い込みでやるっていうところがあって、
だからベガスはまた媒介であるみたいな。
そうだ、うん、
で結局まあ何年前、7年、7、8年前にもうあのグランツーリスモの山内さんにインタビューした時に、対戦やんないんですかと、
うん、
グランツーリスモネット対戦やんないんですかって、いやー考えてるよ、でやろうと思えばいつでもできると、なんだけどやらない、なんでと、メールより面白い対戦方法が思いつかないって言っていて、ああなるほど面白いこと言うなと思ったんだけれど、それがやっとツイッターでできる時代になった。
うん、
メールより面白い、ブログより面白いツイッターっていうのがあって、うん、それをしっかり取り込んだゲームがあれば、うんね、取り込んだというか、まあゲームから見れば取り込んだだし、逆に言えばそのものの一部になれるアプリとかゲームがあれば、
はいはいはい、
あこれはメールを超えた対戦になり得るっていうのはこの間思い出してたりしました。
だから TL とアットマークと DM だけあって。っていうクライアントはあっていいんじゃないですか。
そうだね、
うん、
その元々 Twitter を利用している理由、
うん、
まあ、iPhoneBBS も Twitter なんですけど、うん、その理由はその私たちがずっとコミュニティをアップバンクの近くでコミュニティを持ちたいっていう話をずっと昔からしてて、うん、でその時にその会員のデータベースを持ちたくないっていうのが一番の大きい理由で、どこかが会員の DB を全部アカウント管理をしてくれるどこかが何かがあって、そこで認証さえすれば
あなたですよ、
うん、あなたですよ、で勝手にプライベートでメッセージして、例えば喧嘩をしました、仲裁してくれとか、いや私たち関係ないしと、で極論逃げれるのはどこだみたいなって考えた時に、まあ、その時の選択肢が Twitter、なんか大きそうだし、ブームになってそうだし、
大きそうだし、
でも宮川さんは8月にこの開発の話した時に Twitter を交えたゲームができるっていうのは自分の中でかなり革命だってずっと叫んでた、は
い、だと思います。だからもし動機がそうであったんだと仮にしても、
はい、
うん、それは割となんつうかね、無作為になんか革命的なことをやっちゃったというか、
うん、宮川さんはポジティブに言ったんだけど、僕らは逃げてやったら
もうできるだけデータベースを作るとか持つとかやめましょうよ、
どんだけ金かかると思う。
だからそれは多分おそらくどっかで分かってるんでしょうね。そういうの、要するに囲い込みのビジネスっていうのは、うん、
リスク
だし、リスクがあるくせに先細りの道しかある意味見えないし、
うん、
ユーザーはもっと自由だし危ないしっていうところがなんか無意識に見えてたんじゃないですかね。消極的か積極的かともかくとして、
だからビジネスやろうと思った瞬間にやっぱり Twitter にもあなたのブログが投稿できますよとか、ミクシーって喋ったらツイッターにも言ってますよ、一緒の連携機能ですよって言ってるうちはビジネス、そのそれはできないっていう話ですよ多分。
いや、うん、できないと思う。
そう。
だからそこを なぜかものすごく軽やかに超えちゃってたのがベガスだった
んで、ちょっと調子に乗るべきだねもうちょっと意識して調子に乗る、
聞き直してその自分の言葉で喋れるように
そうか、初めから考え
メモに、
最初から僕たちはそれを意識してなかったんだけど、かられ道がそう言ってい
やこうやって話して、まあぶっちゃけこれはかられ道さんが
かられ道さんそうこういうっつって言うよ、
すごいほらなんかおかしな人、
また他人のことを
変えてこのおかしな人テーマを覆そうとするなんか自分でもまとまってない真面目そうなことを言うみたいない
や私たちは本当ね虎の色を軽く
なで、あとやっぱりね、別に持ち上げるわけじゃないですけど、はい、本当に紹介した人の女性は必ずハマる、これはびっくり、
それは嬉しいです、
女の人は本当に もうずっとやってますよ、あっかっちゅうぐらいやって、さっきもねカレー屋で言ったけど、こうやりながらこうやりながらでもロゴと入んないですけど、こうチクチクやりながら、あのよくできてる、よくできてるって、1時間よくできてるって聞かされました。じゃあもういいから帰りましょうか、うん、で対戦、ただまあ女の人の障害はやっぱりオンライン対戦をなぜかやらない、
あそうです
ね、あやと、あやとずっと、
あやでも面白いって言ってく
る、あやで面白い、
音だけ、うん、宇宙と音と見た目で満足、うん、
いやで、
じゃあ作品のスペックがいいってことですね、
でもだと思うんですけどね、はいはい、で、あのオンライン対戦やればもっといろんな人も来るし、うん、順位もあるし、うん、まあコインもそんな高くないから、うん、全然お金なんか払わなくても全然遊べるんだよって言っても、いやもうこれでいいから、これでいいからってずっとやって
、僕一個迷ってるのがあって、コインって言ってるじゃないですか、ペダルって言ったらみんなやってくれるんじゃないかな、
まあ軽そうだよね、うん、おもちゃっぽいもん、
おもちゃもなん
かコインって
捨てろってこのコイン、
うん、どうせお金とは結びついてないってイメージを持つんか、う
ん、ね、ゲームセンターもコインって言わないですもんね、
チップよりメダルかな、うん、金じゃないよっていう
ドラクエ的な、
うんうん、かなっていう気がするんだ
よ、結構うちの嫁もソリティアずっとやらせて、ポケットベガスバージョンアップするために遊ばせて、ずっとベータテスト段階から意見を聞いてたんですけど、その本ちゃん版が出て触らせてて、でオンライン対戦やりなよって言ったら絶対嫌だって
言うんですよ、なんで女の人はやらない
怖い、ただ続きがあってですね、なんかあれカードの音がこれすごいですねって言ってるんですよ、なんだろうとか、これこうなんですかとか言いながら、なんか反応がリアクションが変わってるんですよ、ほっといたら何してんのって言ったら、ちょっとオンラインでマジで、で一回オンラインで戦い始めたらもうずっとオンラインなんですね、
いや、う
ん、でいつまでやるのって言ったら勝てるまでやる、でずっとやってるんですよ、オンライン対戦しかしなくなっちゃって、
うん、いやそれ極端に変わると、
はい、
うん、だからもうちょっと女の人も本当オンライン対戦やってほしいなって思うけど、まあそれ以前に、うん、ポケットピカスやってくれればそれでいいのかっていう、
もう極論その最初やってたのはもうプレイが今すぐ、今のそのメニューにおけるプレイが今すぐ対戦で押した瞬間に強制オンライン、
ああそれ不自然じゃないよね、
そう不自然じゃない、
ではない、
でその県外だったらプレイをしたら一人よプレイになる、あやと戦うか自分一人でやるか、ただオンライン状態だったらもう常に勝手にオンライン、
スタートがもうクイックマッチっていうボタン
ですね、そうそう、スタート
から
いきなりクイックマッチ、
その方がオンライン遊んでくれる、あれは増えるでしょうね、
最初はそれぐらいやろうかなと思ってたけど、ただコインをベットするからそのいきなりぶち込んでコインがなくなってますよ、コイン100個使ってますよっていうのはっていうので、ちょっとこういくつかフローが入って、
今のマッチングだともうあのレベル1でさまよう鎧と戦ってる、
そうだね、うん、スライムと戦ってないんだ、
戦ってないから、うん、そこはまだだね、でもいいよね、うん、そういう考え方していきたいよね、
さまよう鎧強いですからね、
強い
強い、だからこのぐるっと回って本当に 大きくぐるっと回っていえばモンハンと比較してっていうと、はい、まあそれは比較できないっていうのが結論に、はい、モンハンの魅力っていうのは違うんで、はい、全く、うん、まあただ逆に言う、逆にというかそのモンスターハンターが持っているポイントをもうどんどんどんどん還元して言うと、2つのうちの1つは持ってるなっていう、あ2つか3つのうちの2つか、
3つと
ですね、あのゲームのアイディアが秀逸である、根本で、それから、ゲームのディティールが秀逸である、
ディティール
細かいところです、細部がよくできている、でネットにつないで楽しい、繋がって楽しいっていううちのディティール以外は全部できる、ディティールは別にできてないって話じゃないですよ、モンハンと比較してはいけない、
うん、だってディティールとかじゃないから
、うん、でだからこの3つのうちの2つは持っているので、うん、すごくいいソフトなんじゃないかな、
だから僕たちがこれからどうやって温泉旅館を作らないで、その古びたり温泉旅館作っていくモデルじゃないですか、
温泉旅館
だってソリティアがありました、大富豪がありました、どうくっつけんのこれ、でまた3つ目4つ目5つ目ってやってて、ちゃんとしたなんたらホテルにならなくって、
あ、はいはいはいはい、
古びた温泉旅館でバッ、メダルをやる射的ゲームみたいな、そういうところにならないようにしていくにはどうすればいいのかっていうストーリーが、そのディテールがあるっていう、
あどこかもしれない、
はいはい、
うん、かもしれないですね、確かにね、だからその古びた旅館っていうのがディティールだから、
はい、
そういう意味で言うと、
はい、
うん、で錆びたスティックでパックをやんなきゃいけないとかっていうディティールを気をつけていけば、 確かに大きなホテルが、ただすでにだってツイッターっていう立派なホテルの遊戯室には入ってるわけだから、うん、そっからっていう考え方もできるかな。だって自分たちで別に古びた旅館建てたわけじゃない、うん、
帰省してた
っていうところも言えるけど、うん、まあでもおっしゃる通りというか、まだディティールの段階ではないでしょうね。ゲームのアイデアが秀逸だっていうのは証明できたし、繋いで楽しいっていうのも証明できたんだろうけど、ディティールに向かうのはもうちょっとで、またちょっと変なことを言えば、このディティールをやり始めるとコストがかかるわけですよ。結局繋いで楽しいとかゲームのアイデアって0円ですから、ゲームの開発にお金がかかるのはディティールなんで、
はいはいはい、
っていうところに陥らないようにしないとだろうなっていう気はしますよね。だからいろんなゲームが入っていくっていう方向性をしばらくは考えた方が、いやもちろんその一個一個磨くっていうのも大事なんだろうけど、なんかこう磨きすぎずに次々みたいな風にやってきながら磨けた方が多分いいんじゃないかな。で逆にあるところまで行ったらポケットベガスを名乗る、なんつう他社というか、
うん、
他の人たちが作っているゲームがベガスの一部である
みたい
なっていうようなところまで行くと、これ面白いな、これは絶対今週までありえないなっていう、うん、この間300万ダウンロードまずは目標って言ったじゃないですか、うんうん、
はい、
あの昔プレイステーションの宣伝をずっと仕切った人がいて、はい、その人はソニーで、あのあれあれ、どうせあのパスポートサイズってわからないですよね。
わかります。
ビデオカメラの、
はいはい、CM でありましたよね、
うん、あれの CM を仕掛けた人、
はい、
でその人がプレイステーションをやる担当するってことになった時にパッと思ったのは300万までは余裕って思って、でもそこを超えなかったらこれプラットフォーム終わりだからみたいな数字が300万だった、割と偶然にも一致をしていて、
まあ、でもそれって iPhone が300万国内よみたいな、
ぶっちゃけ結構適当ですけど
いやでもきっとそう思ってやったものは成功するっていうような基準だと思うんですよ。
僕こうやって数字言うじゃないですか、うん、もう絶対根拠ないって知ってるんですよとりあえず言ってるってこと知ってるんですよ。で僕毎回この数字でどんだけ逆算すれば何ができるのかなって毎回悩みながら、こう打ってこう打ってこう打って村井先生にこれやってもらってこれやってもらってこれやってもらってっていうのを結構あの困りながら考えて、
意外と私理論派ではないんで
意外とつけなくてもいいか分かんないけど、
うん、ちなみに結構面白い話はですね、うん、ホットミヤッチと私たちが2回目に会った時に、うん、実はそのアメリカからちょうど彼が WWDC でから帰ってきて、はいはいはい、WWDC の話を聞かせてくれ、
うん、
無理やり鎌倉に来てもらったんですよ、うん、帰国した翌日鎌倉に来てもらった、うん、で海岸沿いのオイスターバーで飯を食べながら4時間ぐらい話をして、うん、2回目に会った時に、
うん、
でその時にポッドキャストを収録して、それは結局全5回分で配信された、
3時間から4時間、
うん、4時間分ぐらいあったやつ、全5回とかで配信したんですけど、その時にすでにトランプゲームで世界征服で売り上げ100億年間っていう話を、その去年の
50本出してたんだ、
5月22にしてたんですよね。
この間のポッドキャストで聞いたら6月22って言ってなかった、
じゃあ6月22
すごい記憶力、
じゃあ6月22です
クラスめっちゃ聞いてますから、
そんな聞いてない、その1回ずつぐらいしか聞いてない
絶対聞いてます。
宮川さん、
流れ聞き、
宮川さんとは一緒にこう、なんか作る仲だったんだなっていうの、本当、
いやなんか思いました。いろいろポッドキャストとか聞いたり実際お会いして、宮川さんってすごいんですよね。
あの人めっちゃすごいです、
なんかびっくりする、はい、真面目だし、あのゲーム業界って結構ねダメな人が多い業界なんで、あこんな人がいてくれたんだみたいな
佐野さんもびっくりしたよ、
佐野さんも、うん、っていうかあのもう私宮川さん選んだ理由はその一人じゃないですか、結局ゼペットで宮川って一人なんですよ、うんうん、で結構ポケットベガスどこで作ろうかっていろいろ考えていろいろ探して、うんいろいろ見てたんですけど、うん、結局宮川さんにした理由はもうあまりにも乱暴なんですよね。
あそうそうそう、
一人で突っ込んでって敵の銃弾がこうもうピュンピュンピュンってなってる中で、うん、もう360度全方位で
撃ってるんです
よ。 iTunes のレビュー欄でなんか良くないレビューをされた時に、うん、 なんかそれに対してそのブログとかツイッターとかいろんなところで全部直すとか、全てに対してこう突っ込んでっていったっていうのは多分そのまあ
海外の
出会う前、その去年のその頭のところの時点で宮川さんだけじゃないかな。
いやいや、あんまりそういうことしないでしょ。
誰もしてなかったです。
あんまりしないっていうか、誰もしないっていうか、いや真面目な人だなっていう。
じゃあやらないってか、面倒くさくてやらないっていう人が大半なんですか。
いや、そういうのはないからな。
いや、じゃなくて、もっと分かりやすいのは、宮川さんが最初に出したのが愛忍者で、愛忍者が思ったようにいかなかったと。そのゲームとしても iPhone には最初は合ってなかった。で、合ってくるに何度も改変してたんですけど、それもやっぱり他の人の話を聞きながらやってきたと。で、その iPhone で、あの iPhone らしいゲームっていうのの作り方を模索しながら作っていくっていう姿勢と、もう一個はアイアンマトで痛感したのは、もう売らなくちゃいけない、もう作るとかじゃなくて売るっていう努力とサポートするっていうのが iPhone にとってすごい必要だっていうのを身をもって知っていて、で海外のフォーラムでやっていったっていうのの、その学んでいく速さがすごいっていうのはあるよね。
あと基本その誰かに任せない、もう全部自分でやる、納得するまで。
あのだからでもそうなのかもっていうのは、ゲームって結局売り切りじゃないですか、今は多少オンラインが出てきましたけど、基本的には売り切りなんで、まあマスターアップしちゃえばもう終わり、でその後ユーザーの評判がいいか悪いかっていうものはあるけれども、 iPhone みたいに後から直せるわけでももちろんないし、基本的には。で逆に言えばやらなくていい、そういうケアはやらなくていいんだっていう世界でから出てきた人なのに、そうしちゃうっていう
めちゃ早かった
のはびっくり。
で僕ずっと前先生知らなかった頃に、宮川さんこんなことやってるよって出て言ってたら、乱暴だ
って iPhone 界の乱暴
だ。
でその宮川さんと一緒にやろうって決めた時も、決めたのは乱暴だから、ずっと戦い
つつ。なんかこれちょっと発音1個間違うと乱暴者になるから、それね。
いや、礼儀正しくて素晴らしい人です。
ね、いや本当に本当に。
言葉すごい。
前のツイッターのアイコンが結構なんか乱暴そうな、なんか若者の写真じゃなかった。
はいはいはいはい。
異性良さそう。どんな人なんだろうなと思って。
いやでもあの人のその止まらなさを本当最近で感じたのはサブミットした日ですね。
あ
サブミットする日まで、あのチームもうほぼ1週間もうギリギリの状態でやってて、私たちも結構ギリギリで、もうなんか下手すりゃゲロ吐いて倒れる、吐血するんじゃないかぐらいの感じでやってて、もうやったぞサブミットだと、もうこれで、まあ、承認、まあ、1週間で2週間でもしかしたらリジェクトされて1ヶ月間待つかもしれないけど、ちょっと疲れもほんの一瞬の休憩ができると思う。まあ、もちろんすぐ次のアップデートやらないといけないんですけど、1日2日はみたいな、ほっとしたんですよね、みんな、やっと休めるみたいな、
ほっとみやっちなのに、
ほっとみやっちなのに、
その感覚が来たね、
来ましたね。
そしたら
今頭の中で2秒で消したのに
そしたらみやっちはちょっと一旦ここでチームは解散させてくださいと、まずは1回解散させてくださいと、ちょっと休憩させますと、みんなもう突き詰めてやってきたんで多分結構限界来てます、ちょっと皆さん休憩させますと。ところで次の話しましょう、次のスケジュールの話しましょう、その台本を作って OK ですか、もうその瞬間切り替わって次の話が始まって、
僕もっと早かったよ、スカイプでサミットしたみたいな話したんですよ、すぐに。だから「あもう全然足りないですね、ソリティアもやりたいこといっぱいありますし、台本もやりたいですね」
ちょっと似てますよね顔隠し
早かった、もうすぐ次の、
もうやりきれてないとりあえずやったっていうみたいな言い方をしてて、もうどんどんやりたいって言って、
もうその瞬間その 120% はやったと思う、あの瞬間
できたことを
120% やった、少なくとも 80%
で、ね、
限界超えた、ただまだできることたくさんある、でそれを休憩を入れずにすぐ、
スタッフは休ませろって言ってるのに
そのサブミットという一区切りはあるものの、なんぼのもんじゃないと、もう終わらない、要するにサブミットでもうスタートで、ここから先がもうね終わらない本番ゲームが始まる、
やっと半歩はみ出した
ね、
これ昔の
柔軟です。宮川さんは本当柔軟で、なんか開発者の人であんなに柔軟に、そのまあ私たちってアップバンクだとなんか結構そのビジネス寄りというかマーケティングという
か、どんだけ売るかです
よ、あとはそのゲームに対してそのなんかもう面白さしか求めてないから、そのゲーム開発者としてのこだわりよりも面白さだけしか見てないから、 なんかいろんなことを無視したりとか切り捨てたりとか結構あったりする
わけです、う
ん、
あそうそう、だからコンシューマー側からの意見だよね、買う人の意見が直に来るのにちゃんと対応できてるっていうのは、うん、僕じゃあこれは別にカットしなくて言っていいんですけど、うん、いろんな開発者の人がこれどうですかって僕見てくださいって言うんですよ、うん、でこれってこういうとこ足りなくないですか、ここ分かりにくくないですかって言ったら、それはこういう理由があってこう作りましたって言うんですよ、 あじゃあそういうんだ、じゃあ僕これ紹介しないわって
ああまあね、
だってそんな言い訳言ってそれを伝えたいんでしょって、僕分かんなかったら紹介しないわ、うん、宮川さんは普通に聞いて、あじゃあこういうことですかってか、うん、でそれをもうちょっと分かりやすくとこういうことじゃないですか、うんうんうん、こういうふうに変えましょうって話までちゃんと突き詰めてくれるんですよ、
あと結構面白いのはなんか言うと、うん、分かりましたって言って、うん、斜め上で作ってくれる、
そうそうそう
で出てきて、
お斜め上から
言ってたんだそれは
宮川さん、うん、これだ決まり、うん、
ああでもそれはあのいやてか宮川さんって自分で組んでるんです、
自分でもする
企画も
ディレクターもする
やる
企画もやる、
そこはすごいと思います
、すごいです、天才です、
うん、まあもちろんそのプログラム出身のディレクターさんとかもいるけど、そういう人は大概そっちなんですよ、言い訳、
はいはいはい、
しようっていうのがあるんで、うん、でもちろんそのパターンも考えましたよ、ほらこうやって対応してるでしょみたいな感じで言ってくるのがプログラマー系なんだけど、そうじゃないって
ことですよね、違います、
だからプログラマーもなんか組めない企画マンってやっぱ当然いるんだけど、そういう人は割と柔軟なんですよ、やっぱりこういうことできたらいいよねって、分かりました、うん、プログラマーに聞いてますって、できるわけねって言われましたみたいな、
はいはいはい、
うん、
でそこに言葉を返さないでゲームでやってくれるっていうのはめっちゃ美味しいですよね、うん、
そのレスポンス早いですね、
はい、
上がってくるまで
が、うんうん、男らしいですね、
その1回のメールの間でそれが起こってたりします、
うん、
で宮川さん不本意かもしれないですけど、僕は何度も会った日から宮川さんは怒らない号機だって
号機怒らない号機
怒らない号機